桜色の鶴間公園、立花史郎。朝礼後の負担を軽くするために、俺は誰よりも早く出社して掃除をする。社畜は掃除が大好きだ。上司の顔を伺うと、トイレ掃除を頑張った後には呼吸が穏やかになっている。役に立つことを諦めた俺は、媚びを売ることで給料泥棒を続けている。社会人として何年も経つが、いつからかすぐ謝る癖がついていた。ある雨の朝礼で部長が下を向き、かすれた声でつぶやいた。拳を握りしめ、顔からは何かがこぼれそうだった。
切られました。
部長は上を向いた。顔が真っ赤だった。少し間があり、部長は大声を出した。
すべては私の責任です。
大口の取引先から契約を切られてしまったらしい。仕事が半分以下になった。それから役に立たない社員が休業訓練を自宅で受けている。休業訓練をすると補助金がもらえるらしい。俺は毎日8時間ビジネスマナーの動画を見た。それは空気のようなものばかりである。俺は慣れてくると PC を2画面にしてネットサーフィンをしていた。使い込んだ白い毛布に包まれたような日々だった。その中でボクサーのフラッシュ田中の動画チャンネルを見た。スピードがあり、発言もおしゃれで、名古屋では超人気のチャンプである。その一部に愛知県のインターハイ予選で俺が KO されたものを発見した。俺は画面の中でもがき苦しんでいた。俺は薬師寺に憧れてボクシングを始めたが、一回も試合で勝っていない。トルコ風アイスを部活を辞めた時に食べた。白と茶色のねっとりしたクリームを何回もかき回した。甘いアイスには慣れていたが、肩が冷たくなり軽くなった。そして体の中の熱いものが取れた。それからは世界がクリームぜんざいのような色に包まれた。大学入学後、麻雀にはまった。ボクシングのおかげで相手を観察する能力は長けており、仲間内で勝ち続けた。でも本格的な勉強はしていない。休業訓練が終わり、謝り続ける毎日が始まった。その週末にスナックで同僚が俺を紹介した。こいつこう見えてもボクシングをしていたんだぜ。俺はわざと頭をかいた。
大したことないて。
でもよ、フラッシュ田中と対戦したよ。
女の子は拍手した。ドンピシャのタイミングだった。
嘘、すごい。
1ラウンド KO だったわ。鼻から無理だって。
トレーナー諦めてたもん。
天才ってもの分かっちゃったよ。それで
やる気がなくなってさ。
ペラペラと少年漫画の受け売りのような本当に軽いセリフを口走った。歯磨き粉を飲むような後味の悪さになった。
その夜は吐くまで飲んだ。
同僚に抱えられながら路地裏に出ると、ケバケバしいネオンに照らされていた。
その夜の夢は減量がきつい頃のものだった。試合の1週間前だと思う。
運動神経は悪かったが、ボクシングを好きになれて人一倍頑張れた。親や友人や彼女はみんな応援してくれた。
透き通るような薄い青色の世界だった。 俺は再びボクシングジムの扉を叩いた。ジムはきれいになっており、女性の練習生も何人かいた。思い出にピンク色が加わった。それから生活が鮮やかになった。外の世界が黒から青になると、起床し、ストレッチをする。ジャージに着替えて運動靴を履き、鶴間公園へ走る。公園に着くと、縄跳びを飛ぶ。シャドーボクシングを終えると、プロテインを飲み干してから筋トレをする。シャワーを浴びたら出社だ。仕事に労力は使わない。常に堂々とサボる。体力がついたせいか、パワハラも気にならない。定時になると、風のように早くジムに直行する。2年後に、アマチュアの試合に出場することになった。会場は鶴間公園の公会堂である。当日にバスで向かう途中は眠かったが、公園の桜が視界に入ると、足がカタカタと震え出した。計量が終わり、薄味のパスタを食べた。その横では、花見客が粉物とビールを囲んで騒いでいる。高校時代と同様に、中止を願いながら、エミネムを聞いた。時間ギリギリになると、暖かい風が、薄い赤色の招待状を渡してくれた。チャンピオンを目指すわけでもない。お金はいらない。自慢はもうしたくない。俺は俺だけのために精一杯戦う。劇団アルクシアター、山口大輔。